相場が示されていますので、個人のでですね、直接送ることもできる可能ですので覚えてください。で改めて、御言葉を語ります。今日ここにお集まりのお一人お一人の上に主イエスキリストの恵みが豊かにありますように、主によって祈ります。アーメン。去る3月5日、灰の水曜日から数えまして6週間にわたる受難節、レントの最後の週となりました。受難週というふうに呼んでおります。神の御子であるイエス様が私たちの救いのために多くの苦難をお受けになった、十字架の上に死なれた、その見苦しみ、愛の深さを覚える時でもあります。クリスマスの前のアドベントというのは4週間なんですね。クリスマスに備える4週間の時が対抗節ですけれども、イースターの前の受難節は6週間あるのです。それだけにですね、クリスマスに勝る教会が記念すべき時としてこのイースターを覚えている、そのことがわかるのであります。そして、今朝は主労の日曜日、パームサンデー、と呼ばれています。イエス様が地上における最後の1週間を歩まれた、その月曜日の朝にですね、エルサレムにロバの子に乗って入場をなさいました。そして人々はですね、このイエス様がなされた奇跡でありますとか救いの御業、恵みの言葉を知っておりましたので、エルサレム入場を歓迎いたしました。手に手に木の枝を持って打ち振るってですね、ホサナホサナと歓迎をしたわけです。この方こそユダヤの国を独立に導く救い主だ、そういう期待があったんですね。主労の日曜日と呼ばれますのは、ヨハネによる福音書がその木の枝の名前が夏目ヤシであった、こういうふうに記しているからですね。夏目ヤシというのは、フェニックスとも呼ばれますけれども、ヤシの木のような葉っぱでですね、非常に大きくなるフェニックスなんですね。これを手に手に振ってですね、イエス様を歓迎したわけです。しかし1週間経ちましてですね、人々は手のひらを返すようにイエス様に失望してしまうんですね。いよいよ国を立て直す独立の戦いが始まると思っていたけれども、私はそのようなものではないとイエス様がはっきりと否定されましたので、彼らは失望してしまいました。ポンテオ・ピラトに向けて十字架につけよ、十字架につけよと人々は要求したのでありますね。それだけ失望が大きかった。人々がイエス様に期待していたのが、この世的な救い主、独立運動の指導者だ、そんなふうに期待していたからだと思います。イエス様が苦しみを受けられたということですね。つまり神から裁きを受けて死なれたということ、3日目にお蘇りになった、この十字架と復活という2つの出来事は深く結びついていてですね、切り離すことができません。マタイ福音書の第16章の21節にこのように書かれています。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。十字架にかかった後、そのままではなく復活するということをイエス様は天の神様から知らされていた、それを弟子たちに打ち明けていたということなんですね。この時からと書いてありますね。それはこのマタイ16章の21節の前にある出来事です。弟子たちがあなたは生ける神の子メシアです、こう信仰告白した時からですね、 このご自分の受難と復活を繰り返し予告し始められたということであります。なっている、そのようになっているとイエス様はおっしゃいました。でこれは神様のご計画によって定められているという、そういう言葉が使われておりますね。イエス様が十字架におかかりになった、死なれたということは私たちの罪の許しのためでありました。それは神様のご計画でありました。そしてイエス様はそのまま死んでしまったのであればですね、神様がそのような許しの技をなされたということが確かであるという確証はどこにもないわけなんですね。しかしイエス様はですね、父なる神様のご計画によってよみがえらせられた、復活なさったということです。ご計画通りにイエス様を死からよみがえらせてくださった。ですから私たちはですね、罪が許されたというだけじゃなくて、死んでいた状態から命を与えられた、死から命に移されたということが確かである、これが明らかになったわけですね。死ということをくくらなければ復活もありません。私たちの古い自分が死ぬということがなければ新しく生まれることもできません。つまりイエス様の十字架と十字架の死と復活というのは、私たちの罪の自分が死ぬということ、そして新しく命を与えられてよみがえる、このことと結びついているのです。さて今朝私たちに与えられました御言葉は、異邦人の百人隊長コルネリウスが主イエス様を信じて洗礼を受けたということを伝えています。洗礼を受けた、洗礼というのは望む人に対してその人を水で洗うという儀式なんですね。それにはいろいろな仕方がありまして、全身を水に水没させる仕方もありますし、水をかけるという仕方もありますし、数滴の水を垂らすという仕方もあります。どういう仕方であったとしてもですね、それは一度水をくぐって古い自分が死ぬということと、水から上がって新しい命が与えられたということ、新しい人になったということを表す儀式なんですね。そしてそれはですね、イエス様の十字架と復活ということと重なり合うことなんですね。パウロという初代教会の大伝道者、神学の指導者ですけれども、ローマの信徒の手紙6章4節でこのように書いております。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に預かるためです。洗礼を受ける、信仰を言い表す、これは結びついております。幼児洗礼の場合にはその順番が逆転しています。初めに洗礼を受けて神様のご計画に従って信仰を告白する、信仰を言い表すということと洗礼を受けるということは2つのことであって1つのことなんですね。新しい自分に生まれ変わるということを表しております。異邦人の百人隊長でありましたコルネリウスは、本当の意味で外国人であったそういう人がイエス様を信じるという、最初の事件なんですね。カイザリアという町に駐在していた百人隊長、神様のお告げによって使徒ペテロを家に招き福音を聞きました。 そしてこの福音を聞いたコルネリウスと周りの人たちはイエス様を信じて洗礼を受けました。外国人、異邦人でありにもかかわらずイエス様と結ばれたということです。古い自分に死んで新しい自分に生きました。そして罪の許しと清めをいただいて新しい人になりました。コルネリウスの洗礼という説教題ですけれども、しかし今日の御言葉をよく読んでいますと、洗礼のことが直接書かれているわけではないんですね。10章47、48、そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水で洗礼を受けるのを一体誰が妨げることができますか。誰もできないでしょう。そしてですね、イエス・キリストの名によって洗礼を受けるようにとその人たちに命じた、ここで終わっているわけですね。まだも数日カイザリアに滞在するんですけれども、ペテロが洗礼を受けたという記事はありません。省略されているんですけれども、もちろん彼らが喜んで洗礼を受けたことは間違いありません。今日の御言葉というのはコルネリウスの洗礼という名前を付けたんですけれども、実はですね、コルネリウスへの聖霊降臨、聖霊を受けたということが中心なんですね。聖霊が下ったということです。ペトロの説教がまだ語り終わらないうちにですね、聖霊が下ったと書かれているんですね。なぜそれが分かったかと言いますと、目に見える出来事がそこで起きているんですね。第一にコルネリウスはこの集っていた異邦人たちと一緒にですね、異言を話し始めたと書いてあるんですね。異言というのは異なる言葉と書きますけれども、もともとは舌という言葉なんですね。ギリシャ語では舌で、本人の意思によってではなくてですね、神様からの直接の働きによって言葉を話し出す、こういうことですね。舌が勝手に動き出す、こう言ってもいいと思うんですね。ですからこの聖書において異言が語るということになりますと、特にですね、何か意味を持つ言葉ではなくて、そうではない意味のわからない言葉が語られるということが普通なんですね。で、使徒言行録2章の1節から4節のこれもですね、聖霊降臨なんですけれども、この時はですね、このイエス様が天に昇っていく姿を見せた人たちに聖霊が下りました。どういうことが起きたかと言いますと、こう書かれているんですね。50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ガリラヤの漁師たちが中心であった弟子たちなんですけれども、この時聖霊が下って他国の言葉で語り出したと書かれているんですね。つまりそれは意味を持たない言葉ではなくてですね、この50歳のために巡礼に来ていた地中海各地のユダヤ人たちが分かる故郷の言葉だったわけですね。6節には、天下のあらゆる国の故郷の言葉を聞くとは一体何が起きたんだろうかとこう書いてあるわけですよね。この時はですから、この私たちの言葉でと書いてありますね。偉大な神の技が語られた、 この時の威厳というのは、わけのわからない言葉じゃなくて、意味のわかる言葉で語り出したということなので特別なんですけれども、共通点はですね、本人たちの意思や能力によってではなくてですね、つまり自分の知らない言葉で語り出したということですから、神様の不思議な力によって語り出した、これが共通していることなんですね。異言を語るというのが聖霊降臨の印だというふうにされているわけですね。このことが起こった、だから聖霊が下ったということが目に見えて分かったということですね。そして二つ目のことは、異邦人が神を賛美しているのを聞いてそれが分かったと書いてあるわけですね。これも聖霊降臨の印として書かれているんですね。当の本人たちの明確な意思によって神を賛美する言葉がそこで語られた。歌が歌われたかもしれないですね。賛美歌が歌われたということですね。これまで外国人でイエス様を知らなかった、神様の救いの技を知らなかった人たちがペテロの説教を聞いてイエス様の救いの技を知って、それを受け入れるようになった。そしてそのことを賛美したということなんですね。その意味を知らされて救いを受けた、その喜びを口で言い表した、賛美をした、これが聖霊が下った印だと言っているわけなんですね。まあ、今日でもですね、この聖霊の働きというのは本当に生き生きとした形で働いているわけです。異言を語るという印は極めて稀になりました、現代ではですね。しかし神を知らなかった人が悔い改めて神様を信じてイエス様を賛美するというのは、本当に今実際に聖霊の技として起きていることなんですね。聖霊によらなければ誰もイエスは主であると告白することはできませんとパウロは書いているわけですね。人間の生まれながら能力ではなくて、神様の導きによって聖霊が働いて私たちが信仰を受ける、イエス様を信じる者に変えられていく、聖霊が下ったその印なのであります。47節で使徒ペテロはですね、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たち、こういうふうに言っているんですね。これは非常に重要なことですね。つまり弟子たちがあのペンテコステの時に目に見える仕方ではっきり分かるように聖霊を受けた、そしてですね、福音を告げ知らせて、それを聞いた多くの人々がイエス様を信じるようになった、このペンテコステの出来事が今ここでも起きているのだというんですね。初代教会の印である聖霊降臨、この恵みに外国人、異邦人たちも預かっているではないか。私たちと同様にこの人たちも今聖霊を受けているのだ、本当に神様素晴らしいと言って賛美をしているわけでありますね。ここではユダヤ人も異邦人も区別がなく、分け隔てせずに神様は聖霊を注いでその人を新しく生まれさせてくださるわけであります。もうこうなった以上は、この人たちが聖霊、洗礼を受けることを誰が妨げることができるだろうか。誰も妨げることはできない、こうペテロは言ってですね、洗礼を授けるようにと指図をした。私たちがイエス様の恵みを悟る、イエス様を信じて洗礼を受ける、そのことによってイエス様と結ばれる、十字架に死んでよみがえったイエス様と一つになる、そしてあたかも汚れが現れるように 私たちが日に日に聖霊によって清めを受けるようになる、これがですね、神様からの恵み以外にはないんですね。本当にそれは聖霊の働きなんです。私たちもその働きに預かった、この人たちがイエス様を信じるようになったのであれば、誰が洗礼を妨げることができるでしょうか。誰もできません。洗礼を授けなさい、こう指図をしたわけでありますね。ペテロ本人が授けたんじゃないようですね。一緒にいたカイザリアの教会の人たち、あるいはペテロと一緒にヤファから下ってきた弟子たちと一緒に洗礼を授けただと思います。それにはいくつかの理由があると考えられます。新改訳聖書という別の翻訳では、ペテロはコリネウスたちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた、こういうふうに書いてあるんですね。コルネリウスに聖霊を受けなさいと言ったということはなくって、ここにいた周りの人たちみんなにですね、コルネリウスたち一同が洗礼を受けるようにしなさいと指図をしたということなんですね。で、なぜ自分がしなかったのかという理由は、まあ、第一にですね、これはドイツのスタグス・シュテーレンという学者が言っていることですけども、当時の洗礼は全て全身霊であって、川に行って沈めたんだというんですね。だからカイザリアの町でできなかったので、時間をかけて後に行ったのではないかということがあると思います。で、ペテロは一人でできない、若い力のある人がいなければならなかった、こういうんですね。しかしもう一つの理由があると思うんですね。ペテロはやはりこれはエルサレムの教団本部から使わされた伝道者なんですね。まあ、例えば教会で伝道集会をすると講師が使われてくるわけですよね。あるいはの世界的な有名な伝道者ビリー・グラハムのような人を招いて伝道集会をすると、まあ、本当に昔は甲子園教会を満員にして伝道集会したわけですよね。その時にイエス様を信じた人がいたとしても、講師本人が授けるわけではないわけですよね。やっぱりそこにいる教会の人たちによって洗礼が授けられるということなんです。初代教会というのは一つの群れなんですけれども、やはりその時各地にですね、監督や長老、伝道者がいてですね、群れを形作っているわけですね。つまり洗礼を受けてイエス様を信じるということは、教会に加えられるということと一つなんですね。その教会というのは見えない何かこう全世界またある教会に加えられるというかちょっと別にですね、やはりその生きて働いている地域の一つ一つの教会に加えられるという意味がありますから、ペテロではなくてカイザリアの教会の人たちが洗礼を受けたのではないかを考えられるわけでありますね。信仰生活をこの後一緒に送っていく教会の群れに加えられる。洗礼は救いの確証、イエス様と結ばれる儀式と同時に、その群れに加えられて信仰生活を始めていくという入会の儀式でもあるのです。10章の一節から10章の全体を通じて語られました百人隊長コルネリウスの救いの物語、今日のところでようやく終わりを告げました。この事件はあのサウロの改心と同様に、コルネリウスの改心、洗礼、非常に大切に記されていることがわかります。初代教会がこれから世界伝道に使わされていくというですね、まあ、本当にその出発、初めて外国人に福音が語られ、福音の実りとして信仰を持って洗礼を受けて信仰生活を送り始めるということが始まった、こういう大きな事件なんですね。 違法人もユダヤ人も区別はなく、神や人を分け隔てしないということを初代教会が悟らされた重要な出来事であります。11章に行きますと、ペテロはですね、エルサレムに帰ってこのことを報告するんですね。他の人たちはそれを聞いてびっくりしているわけですね。でペテロは懇切丁寧に、こういうことがあって、こういうことがあって、そうして洗礼を受けました、すべてこれは神様のご計画なのですと言って弁明するわけですよね。一人の人が信仰をいただいて新しく生まれる、新しい人になる、それは本当に神の技としか言いようがありません。まず福音を語る人が起こされるんですね。そしてそれを受ける場面が与えられる、神様によって備えられるんですね。不思議とも言える導きの中で出会いが与えられて福音が届けられる。各地に教会が今あります。この教会こそキリストの福音を世に述べ伝える拠点であります。伝道の最前線なのであります。そこで福音が語られて信じる人が起こされる、これが神のお働きですね。福音が語る、福音を語るということは大事なことだと思うんですね。伝道する、教会は伝道するわけですね。しかしこの語られた福音が実を結ぶということがなければならないと思うんですね。そこまでいかなければ語られた福音がその働きを全うしたということはできないんですね。福音が語られ、それを聞いた人がイエス様を信じて新しく生まれるということがあって初めて伝道が全うされるのではないでしょうか。私たちの伝道もまた長い歴史の中で次々と福音の実りをいただいてきました。すべて神様のお働き、主を賛美したいと思うんですね。多くの教会があります。大きな群れも小さな群れがあります。しかしそのすべてが神様の導きの中で一つ一つ実を結んでいた福音の果実だということができると思います。福音の実りが与えられ、その実りが福音の種をまいて、また世にキリストの救いが広がっていく、本当に私たちは主を賛美したいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神、今朝また私たちの教会で礼拝が捧げられ、神の救いの言葉が語られたことを感謝いたします。どうぞこの福音宣教の実りが一人また一人と与えられて、イエス様を信じて新しい生活を始める人が起こされていくように、どうかお願いをいたします。続けて働かれる聖霊の御業に期待いたします。私たちが絶えず福音に生き、また福音を伝えていくことができるよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌234番の A を賛美いたしましょう。